こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。空気を読む脳は、脳科学者の中野信子が、日本社会でしばしば語られる空気を読むという行為を、脳科学、遺伝学、行動科学の観点から読み解く新書である。対象は単なる気配りや会話術ではない職場。学校、家庭、オンライン空間にまで及ぶ明文化されていない集団の期待が、なぜ個人の判断や感情、人生選択を左右するのかを考察する。本書は日本人の高い協調性、相手への配慮、恩や恥を重視する感覚を社会的な強みとして捉える一方、それが過剰に働くと不安、苛烈なバッシングへ転じうるという両義性を示す、容姿や性をめぐる評価、褒める教育、幸福感の低さなども扱い、日本人らしさを固定的な本質として断定せず、行動を方向づける心理的社会的な力として検討する、生き方の即効的な処方箋というより、自分と集団の行動を観察するための分析的な視点を与える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、空気は雰囲気ではなく、行動を拘束する暗黙の統治原理である本書の中心には、空気を軽い場の雰囲気としてではなく、個人の選択を強く制約する暗黙のルールとして捉える視点がある。空気を読むとは、表情や言葉の端々から相手の意図を推測する能力だけではない何が歓迎され、何を言えば場を乱した人とみなされるのかを瞬時に把握し、自分の発言や振る舞いを集団に合わせる過程でもある。この能力は明示的な指示がなくても協力を成立させ、細かな調整を可能にする。そのため、職場の連携や人間関係の維持では有効に働きうる。しかし、共有されているはずの規範が言語化されないほど、その正しさを検証することは難しくなる。周囲に合わせられない人は、内容ではなく空気を壊したという理由で否定されやすい。結果として人は異論の合理性よりも発言がもたらす関係上の危険を優先して沈黙する。本書はこの息苦しさを個人の気弱さだけでなく集団内で生存するための感受性が生む現象として位置づける。空気を読む力を美徳か欠点かの二択で裁かず、どの場面で有益でいつ判断停止に変わるかを見極めることが重要だと示している。次に、責任の所在の不可視化と論理の無効化が空気の支配力を強める。本科及び関連する著者の解説で重要なのは、空気の支配力を責任の所在の不可視化、論理の無効化、臨在感的把握という構造から考える点である。第一に、皆がそう思っていた、あの時はそういう流れだったと判断が説明されると決定者が見えなくなる。失敗が起きても誰がどの根拠で決めたかが曖昧になり、検証や修正の回路が働きにくい。個人が明確に責任を負う制度とは異なる形で、集団の意思が事実上の決定者となる。第二に、データや論理的な反論であっても、その場の合意に逆らうものは受け入れられにくい。反対意見が議論への貢献ではなく、和を乱す行為として処理されるからである。ここでは結論の妥当性より、すでに形成された同調の圧力が優先される。さらに空気は、明文化された規則のように外から客観視しにくく、その場にいる人には自明で圧倒的なものとして感じられる。この3つが重なると、空気は誰にも命令されていないのに従わざるを得ない力を持つ。本書の価値は、こうした現象を精神論で片付けず、意思決定の失敗や不祥事の隠蔽にもつながりうる構造として考えさせるところにある。さらに、協調性波状の感覚は強みであると同時に生きづらさの源にもなる。中野は相手の気持ちを察し、関係の均衡を保とうとする傾向を日本社会の一面的な欠陥として扱わない。相手への配慮、深い結びつき、受けた恩を忘れない感覚、歯を通じた自制は共同生活を円滑にする資源になりうる。言葉にされない要望まで汲み取れることは、信頼や協力を積み上げる局面で大きな働きをする。空気を読む能力が広く評価されてきた背景には、こうした現実的な利点がある。ただし、他者の期待を敏感に読み取れる人ほど、自分の希望より周囲の反応を優先しやすい。失望させないこと、迷惑をかけないこと、目立たないことが過度に重要になると、本人が何を望むのかを確認する余地が狭まる。不安や慎重さは性格上の弱点と決めつけられがちだが、本書はそれらを社会的な評価への高い感度と結びつけて理解する手がかりを提供する。また同調しない人に対する不快感も秩序を維持したい欲求の裏返しとして現れうる。重要なのは協調性を捨てることではなく、配慮と自己抑圧、共同性と排他性の境目を認識することだろう。本書は強みと苦しさが同じ性質から生じるという視点で読者の自己理解を促す。そして不倫バッシングや美しい負けを規範違反への処罰欲求から読み解く。本書は不倫への強い非難や近年のバッシング、勝敗をめぐる美意識など日常で起こる集団的な感情にも目を向ける。ここで焦点となるのは、規範を守らない人を懲らしめたいという欲求と、 人を引きずり下ろすことに伴う快感である。規範違反への批判そのものは共同体のルールを守る機能を持ちうる。しかし対象への批判が必要な範囲を超え人格の否定や集団的な攻撃へ拡大するとき、そこには正義の実現だけでは説明できない心理が混じる。また醜くても勝つより美しく負けるを好む傾向についての議論は、能力や結果の評価が手続き態度周囲の納得感と切り離せないことを示す。勝者が集団の秩序や期待を脅かすように移れば、その成功は素直に祝福されないことがある。逆に敗者が共有された美徳を体現しているとみなされれば、結果とは別の評価を得る。この観点は個別の事例に道徳的な結論を下すためではなく、なぜ社会が特定の違反や逸脱に強く反応するのかを考えるためのものだ。本書はバッシングを匿名性の問題だけに還元せず、同調圧力、秩序維持、処罰感情が結びつく現象として分析する。最後に容姿、性褒め方、幸福度を通して評価される普通の危うさを問う。本書の射程は空気を読む場面に限定されない。容姿や性をめぐるペナルティ、企業における採用や評価の偏り、褒める教育、幸福度の問題を扱い、社会で当然とされる基準が個人をどう縛るかを考える。例えば容姿への評価は本人の能力や努力とは別に対人関係や職業上の機会へ影響しうる。こうした評価は露骨な差別としてではなく、好印象、常識、適性といった曖昧な言葉に包まれやすいため、当事者が不利益を説明しにくい。褒めることについても本書は無条件の善として受け取らない。評価の与え方によっては、実質よりも優秀に見られることへの執着や失敗を認めにくい態度を強める可能性がある。これは褒める行為を否定する議論ではなく、何を根拠にどのような努力や過程を評価するのかを問い直す視点である。さらに客観的な生活条件だけでは測れない克服感の低さや将来不安にも触れ、比較や周囲の期待が自己評価に及ぼす影響を示す。個人の不満足を努力不足へ還元せず、評価基準そのものを可視化する点に本書の社会分析としての特徴がある。結論として、空気を読む脳は周囲の感情を察しすぎて疲れる人、職場や学校で異論を言いにくいと感じる人、あるいは集団のバッシングや同調圧力を理解したい人に向く読者が得られるのは、空気を読めない、読みすぎるという個人の適性を診断するための単純な答えではない。自分がなぜ沈黙したのか、なぜ他者の逸脱に苛立つのか、なぜ合理的な提案が通らないのかを脳の働きと集団の構造の両面から捉え直す視座である。そのため日常の人間関係だけでなく、組織の意思決定、教育評価、ネット上の言論を考える材料にもなる。同種のコミュニケーション本や日本人論と比べた際の特色は、空気を読む技術の上達法や精神論に主眼を置かず、協調性の利点と抑圧性を同じ現象のホドラとして扱う点にある。脳科学の知見を入り口にしながら、容姿、性褒め方、幸福感、処罰感情まで論点を広げている。もっとも具体的な対処手順を豊富に求める読者には物足りない面もあり得る。だからこそ本書は即効的な自己改善書としてではなく、暗黙の規範に流されず判断するための分析書として読むと、その独自性が明確になる。ご支援いただける場合は中野信子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。